猫のしっぽ。この番組は趣味の話や日々の出来事をもとにゆるーく雑談するポッドキャストです。お送りするのは猫好きと
ガンダルフです。猫のしっぽ。猫のしっぽポッドキャスト第412回始まります。はい、今週もですね、猫好きさんとの、スカイプ収録はできず、私の、一人喋りになります。車を運転しながらの一人喋りになります。またね、なんかドライブ中に撮っていますが、はい、来週ぐらいには多分猫好きさんとスカイプなんとか収録できるかなという感じですね。はい、猫好きさんがですね、もうなんとか来週にはお時間取れるということだったので、なんとかかんとか来週は頑張ってスケジュール合わせていきたいかなというふうに思っています。はい、で梅雨ですよ。関東地方はもうなんか梅雨入りしたのかな。今日はいきなりあの雷雨というか、とてつもない雨が、途中ゲリラ豪雨みたいな雨が降りましたが、でも晴れたり、朝晴れてて、で途中昼過ぎぐらいにゲリラ豪雨で、また夜は、夜というか今夕方なんですが、帰りの仕事帰りの車の中で撮っているんですけれども、もう晴れてますね。なんだかもうはっきりしない天気というか、よくわからない天気が続いていますが、もうやっぱり関東地方は梅雨入っちゃったんですかね。はい、で今日の夕方、一応東京の緊急事態宣言も来週からは、21日からは解除されて、代わりにまん延防止等重点措置ということで、いやー、一応7時までですが禁酒令が解けて、お酒の提供も良くなったというような感じなんですけど、ただ東京都の小池知事がどういう判断をされるかによるということですよね。はい、でそれに従って、我らが神奈川県の黒岩知事もどういう判断をされるかと。いや、基本でもいいじゃないですか。あんまりお酒飲んでも飲まなくても変わらないというか、感染が増えるとはとても思えないんですけどね。真面目にやってる、真面目にお酒飲んでる人はね、あの真面目に飲んでると思いますよ。そう、感染に注意しながらと言いたいんですが、なかなかそうはいかないんですかね。はい、まあ、そういうことで、今週も行ってみたいと思います。
猫のしっぽ。
空海 ID ニュースペーパー、島根県から発車してるんだよ。ニツアン好きじゃんって、おかしな二人でさ。
虹パパラジオ、
さあ今日も水やりしよっかの。
父上、
はいはい、
みんな元気よく咲き誇っております。
お、そうか、はい、って
る。お、どの話は聞きたいぞ。
お話ししましょうかね。
虹パパ
も暮らすのでね。あ、これ開放するのでね。何だって、もううるさいうるさい、もう出荷出荷出荷、もうお前ら出荷。虹パパラジオ
聞いてください。
ちょっとしてみたいかな。
うんうんうん、
あの一昔前までって結構ね、まあ、我々は、まあ、ポッドキャストはもちろんそうなんだけど、はい、テレビとかラジオをメインで聞いてたじゃないですか。
はいはいはい。
特にね、猫好きさんポッドキャストを始める頃ってラジオをがそもそも好きでって話をされてたんで。
そうですね、はい。
やっぱり、まあ、テレビとかラジオとかを以前はずっと見たり聞いたりをされてたと思うんだけど、最近相変わらずどうなんでしょうか、うん、その辺ってあんまり変わってないの、それともやっぱり変わったのというの
を
ちょっとだけ興味があって、
そうですね、なんか個人的になんかそれ系で変わったっていうので言ったら、数年前に、
はい、
なんかそのフール的なそのサブスク
に
入って、
はいはいはいは
い、なんか今までもなんか録画をなんかいろいろな機会にしてたんですよ、
は
い、
うん、
PS3 とか PS4 とか普通のビデオの、うんうんうん、とドライブレコーダーとテレビの本体に直接差し込めるこの録画機とみたいな4つをこのフルで回して、
はい、うん、ドライブレコーダーじゃなくて普通のレコーダーね。
あ、普通のレコーダーですよ、そうですよ、ドライブじゃないですね、
ドライブじゃないよね、普通のあれだよね、あの DVD とか、そうです
レコーダー、はい、DVD レコーダー、
そういうやつで撮れるやつだよね、はい、まあ今は内蔵のハードディスクなんだろうけど、
うんうんうん、
うんうん、なるほど、はいはい、すいません、はい、そういうこと
です、ね、あ、いえいえ、すいません、はい、で、うん、そういうので録アニメを頑張ってなんかいろいろ時間とか深夜帯のアニメってかぶるじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんかそれをかぶらないようにと思って、はい、なんかいろいろ試行錯誤して頑張って録画してたんですけど、うんうんうん、最近その なんていうのかな、なんか今まで4月1日とかって言ったら、
うん、
なんて言ったらいいのかな、4月1日が入る週、
はい、
3月の30とか、
うん、
28、
はいはいはいはい、
とかあの辺も、
うん、
あの4月の部類に入れるたり入れなかったりしてるじゃないですか、
うん、あのまあ週の区切りでね、ちょうど真ん中辺に来ちゃったりした時にね、
そうそうです、
そうだよね、うん、
で今までもうなんか10年ぐらい前のアニメとかだと4月以降に必ずスタートしていたアニメが、
あ、はいはいはい、
3月末に始まったり、
うん、はいはいはい、
もしくは、まあ、そのなんか通常通りしたらおかしいけど、うん、4月のだいたい1週目もしくは遅かったら2週目、
うん、
でもっと遅かったら3週目という感じで、うん、なんか結構なんていうのかな、ぴったり始まらない、
うん、
っていうのがなんか増えてきたような気がして、はい、
うんうん、
でもってなんか、まあ、災害があったりとか、
うん、
あと、まあ、こうコロナとか、まあ、こういうなんかいろいろなこのなんていうのかな、なんかそういう降って湧いた、うん、降って湧いたじゃないけど、
はい、
急に起こったなんかことによって、うん、そのアニメがずれたりもしくは急に1話だけなくなったりとか、
うんうんうん、
いうのとかが増えてきて昔より、
はいはい、
でなんか1話だけ見れないとかいうのが結構なんか昔より増えたんですよね、なんか個人的に。
要は第1話から見れない、うん、
そうですそうです、
見逃しちゃったって、
うん、そうで2話から見るから、はい、なんか話が、うん、結局この人はなんで魔法少女になったんだろうとかいうのがなんか分からなかったりとか
なるほどね、うんうん、
そうそうそう、そういうなんかちょっとした、まあ、魔法少女系はあんまり見ないけど、
はい
まあ、例えばね、そうなんか一番初めのその、はい、なんでこのストーリーが始まったのかっていう、
うん、
その初めを見れなかったり分からなかったりしたまま進ん、
うん、
まあでも面白いから進んでいくけど、
はいはい、
なんか すっきりしない
でも最近ってなんか見逃し放送を見れるサービスとか多いじゃないですか、テレビだったら。例えば、
あ、いやちょっと知らないですね。
え、そう、なんかよく宣伝してるけど、あのパラビとかなんとかとかなんかそういうようなサービスがあって、
1
週間以内だったら、あ、そうそう、無料で1週間以内だったら見れるよとか、
あ、
無料で見れるよとか。
ああ、そうなんですね、うん、なんかその辺もなんかちょっとよく分かんなくて、どれが有料でどれが有料じゃないのかとか、 もしくは有料じゃなかったとしても途中に CM が入ったりとか飛ばせないとか、
うん、
なんかまあまあそういうなんでなんでしょう、なんか自分の思ったようにスムーズに見れないっていうのが、
まあ確かにね、
なんか、
はいはい、
うん、もどかしくて、でまあそういうなんでしょう、サブスクに入ったらそういうのがなくなって、
うん、
と取らなきゃいけないっていうその、うん、3月末から4月にかけてとかっていうのを、うん、まあ言うたら年に4回アニメ変わるから、
うん、
4回そういう4ヶ月間ぐらいドギマギした、
うん、時期が
そうそう過ごさなきゃいけないっていうのがもう煩わしくてなってしまって、
うんうん
うん、そういうのがなくなったっていうことが
なるほど
すごい便利なので、うん、なんかそういうのをよく使うようになってしまいましたね。まあどうしてもその Hulu とかにはない、
はい、
どうし昔から見ていたテレビとか見たいものは、
うん、
撮ったりする時ももちろんありますけど、
はい、うん、そういう意味では、うん、じゃあ猫好きさんは相変わらずアニメをまだまだメディアとしてはアニメの分野のを見ることが多いということですか。
そうですね、うん、
うん、
アニメは結構いま、うん、だに占めてるかもしれないですね。昔よりそもそもテレビの見る時間が減ったので、
うん、
マックスで見てた時より、
うんうんうんうん、
はるかに減ってはいるけど、うん、アニメも減ったけど普通の笑い番組も減ったって感じだから、まあ、結果アニメの方がちょっと多いみたいな、
はい、なるほど、比率としてはね減った全体的に減ったんだけど、比率としてはアニメの方が
多い。多い感じ。
テレビが減った分、うん、他のメディアとかが増えたってことですか？
あ、メディアっていうか、その、うん、アプリ。
メディアというか、まあ。
そうですね。まあ、アプリ、携帯のアプリで言ったら、
うん、
最近はメルカリってものにハマってまして、
はい、はいはいはいはいはい。
最近デビューしたんですよね。うん、
メルカリデビューしたと。はい。
はいはい、まだ本当に1週間とか 、うん、はい、2週間、
はい、
2週間ぐらいなんですけど、
なるほど、
最近はもう一日中テレビを見ないで、
はい、
ほとんどメルカリに時間を費やしてるという日々を過ごしてますね。
なるほど。
なんか、まあれってなんか、まあ撮影したりとかしてアップするんですけど、
うん、
売りたいものを、
うんうんうん、
文章、あの文才がなさすぎて文章を考えるのがめちゃくちゃ大変で、
ああそうなの、いやだって普通に、ね、こういうものですって説明をつけるだけだよね、売りたいものを。
いや、うーんと、なんか例えば、
はい、
テレビ売りたかったとしたら、うん、このテレビ、うーんと、なんかパナソニックのホニャララっていうテレビ、うんうん、何インチ買ってくださいとかだけだと売れないんですよね。
ああ、まあ、
やっぱりなんか、
まあ、なるほど、ね、
うん、もなんかもう、なんていうのかな、まあ、そういうので、運よく売れる人もいるんですけど、うんうん、型番だったり、
なうん、
まあ、型番書いたら大体出てくるけど、うんうん、でも型番だけだと、目に見た情報が足りないから、うん、型番と、まあ、その何年式に出て、どのぐらいの使用度で、
はい、
とか、なんか、
まあ、そうだよね、
そうそう、もうなんかそのもの自体のこと細かな情報だったり保存状態、
はいはいはい、
現在の状態だったりするものと、
うん、
などなど、
うん、
でなんか配送の仕方とか、
はいはいはい、
注意事項とか、うん、まあ、基本的に なんだろう、その載せなきゃいけないものはもう事前に作っといてて、
うん、
載せるんですけど、
うん、
まあ、その注意事項とかはいつも一緒だから構わないけど、うん、やっぱり物によって何を書いたらいいのかっていう商品説明が難しい、
うん、難しい、いや、なんかよくあるじゃないですか、例えばあのコーナーに傷がありますとかね、
うんうんうんうん、
とかあの割と丁寧に使っているのでとか、なんかそういう、
うん、
ありきたりなあれだけど、まあそんなこと書けばいいよねって思うんだけど、そういう単純な話じゃなくて、
いやそうなんですけど、
うん、
そのなんか、いや多分本当に私が多分文才がなさすぎるだけだと思いますね、
うんうんうん、
なんとかですって書くのか、なんとかしておりますって書くのか、
はい、
うん、そのなんていうの、言葉をどれをチョイスしたらいいのかとかいうのがもうなんかうーんってなるんですよ、うん、めんどくさいって。
まあ確かにね、
うん、
ちょっと言い回しとかその辺は難しいよね、敬語とか謙譲語とか。
そうそうそうそう、
ね、へりくだった言い方とかね、なんかそういうのを一個一個きちんと、
はい、うん、で相手がめちゃくちゃラフに来てるのに、
うん、
自分がガチガチに硬くて、うん、絵文字もないとダメなのかなとか、
うん、
いやもしくは入れすぎるといやチャラいって思われ
るかなとか
信用できないとか、
それの間合いが
かなとか、うん、そうそうそうそう、なんかそういうのとか考え始めたら、うん、もうなんかもう頭がパンクしそう。
結局だから似たような商品出してる人の見てあれじゃないの、パクるわけじゃないんだけど、そういうどういう雰囲気でみんな書いてんだろうっていうの、
いやそれをだから毎回商品ごとで見なきゃいけないんですよ、うんうん、それがめんどくさいんですよ、ね、
それがね、それがね、
でそうな何個も見てぜなんかまあ大体引用するんですよ、全てのものを引用してそれをうまく自分なりにくっつけて、
うん、
で敬語つけてない人とかも結構いるから、まあ、敬語つけたりとか、うん、そういうのをまとめたりとかするのに一つのものを出すだけで4時間ぐらい文章を考えるんですよ。
大変そうね。
はい。でもって撮影だけでもなんか、はい、ちゃちゃっと撮ればいいだけじゃないから、光の感じとか、
はいはいはい、
なんかそういうのもあるから日中しか撮れないしとか、そういうの考えたらもう一つ出すだけで6時間とかぐらいかかったりとかして、ああ1日終わっちゃったみたいな。
あ、だからそういうのを楽しむ性格じゃないと向かないかもしれない、ね、
いやいや、まあまあ今のところまだ、うん、ギリ楽しめてる、
ギリ楽しめてるんだ、それでも6時間かかっても
そうギリ、まあ、収入がゼロなのが、うん、まあ、収入少しでも入るんで、
入、
うんうん、
ればね、うん、
そうそう、だからもうあと梱包したりとかするのも綺麗に梱包しないと、
うん、
相手からの評価が悪くなって、評価が悪くなると売り上げが悪くなるからとか、そういうのを考え始めたらもうキリがなくて、うん、とかいうので、まあ、時間を使ってるって感じですかね。
なるほど、うん、まあ、そういうのがね、確かに楽しめるうちはいいかもしんないけど、なんか
そうそうそう、
面倒いと思い始めた瞬間、うん、私なんかもう続かないなと思っちゃってダメだな。
あ
ね、そういうね、やり取りをしたりとか、ね、うんうん、いろいろ気を使わなきゃいけないじゃないですか、ああいうのって、オークションとか、ね、そういうのって、
そうですね、
ね、
うん、
評判を落とさないようにみたいな、自分の評価を落とさないようにみたいな。
うん、そう、いつもね、自分を高い位置にキープさせないといけないから、うん、結構、それはまあ面倒いなと思うけど、うん、まあでも、その先にあるその収入という名の大きな、
うんうん、ご褒美が、
ゴール、ご褒美が、
ご褒美の方が
魅力だ、魅力、
それがそうか、
切り続けられてるけど、うん、まあでもまああと部屋をなんていうのかな、断捨離したい、
はいはいはい、
なんかただ捨てるだけだったらもったいないなって、
うん、まあそうだよね、
うん、
いやでも断捨離もいいけど、逆に売るものなくなったらっていうことはない。
あ、でもなくなったら、なんか、うん、いや、本当に何、うん、本当に何でも売れる世界で、うん、なんか 100% 売るものがなくなるってことはないんですよね。
うん、
そう、なんか、いや、それは自分で編み出すじゃないけど、うん、その作り上げたりとか、その、考えるんですけど、
うん、
なんかトイレットペーパーとかの芯でさえも売れる世界なんですよ。
なるほどね。
だから 100% ゼロになることはない。
はないわけな、食う次第で、
はい、うん、そうですね、あとなんか松ぼっくりとか売れたりするらしいから、そういうの拾いに行ったり、
拾いに行ったりとか、
そうだ、確実にゼロになることはないけど、あ、まあでも家の中のものがもう売れもないよっていうぐらいまで、うんう
ん、やってみたいと、ちょ
っ
と
やってみたいなと思って一回、
なるほどね、
何ヶ月ぐらいで、うん、自分がの心ゆく、
はい、
すっきりした部屋になるのかっていうのをやってみたいなと思ってやってます。
ということで、はい、そちらの方に今時間取られてると。
うん、そういうことですね。うん、
猫のしっぽ。
それでは今週のいっぱいコーナーに行ってみたいと思います。5月11日、さくらさんから今日のいっぱい。気温が上がってくると、プシュッといっぱい。たいのですね。 プシュッと行きたいですね。フルーティーな味わいで、グッドなビールでした。ということで、ハッシュタグ猫の尻尾にメッセージいただいてますが、グランキリン IPA と。おぉ、確かに気温上がってくると本当にね、ビールが美味しくなってきますが、キリンの IPA ですか、これ、飲んだことないな。今度探してみたいですね。はい、さくらちゃん、ジミーちゃんありがとうございます。はい、そして6月13日、フリーダムチンパンジーの佐藤さんから、今晩はよく作るナスとピーマンと豚肉の鍋しぎを作りました。鍋しぎ、はあ、筋トレしてすごく疲れたので、いつもは飲まないビールが美味しいです、ということで、このシップと、あと今週の一杯のハッシュタグ、そしてハッシュタグ朝日贅沢ゼロということでいただきましたが、はい、朝日贅沢ゼロ、うん、なるほど、筋トレで疲れた時にはビールが美味しいと。鍋しぎって、あ、なんかこれは写真をツイッターにいただきました。美味しそうですね。なんか、はい、サラダといろいろ盛り合わせの一皿で、もうあとご飯もちらっと映ってますが、もうつまみとしては最高ですよね。はい、はい、ありがとうございます。まあ疲れた時に豚肉はビタミン B でしたっけ、で、いいという話もあるんで、相乗効果でいいんではないでしょうか。はい、ということで、フリーダムチンパンジーの佐藤さん、ありがとうございました。ということで、今週の一杯コーナー2つだけでしたね。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、それでは今週のいただいたお便りコーナーに行ってみたいと思います。6月10日、加藤さんから、オフ会ですか、機会があったら参加したいな。お二人がおっしゃるように、何かしら症状が出るか、インフルエンザ並みに熱がパッと出れば良いのでしょうね、ということでいただきました。はい、ありがとうございます。いやー、ぜひね、加藤さんとも一度お酒を飲んでみたいですね、オフ会で。はい、ぜひ、機会があれば。と言ってもね、なかなか九州に行く機会もないですからね。何かの機会があれば、ぜひ、オフ会。九州に旅行するきっかけでも何かあればね、お会いできる時間があれば、ぜひぜひオフ会をしてみたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そして6月11日、あやほーあとただのポッドキャストリスナーさんから、その4ということで、たくさんのハッシュタグの中に猫の尻尾入れていただいてます。ありがとうございます。はい、そして6月12日、アポロさんが6月11日、楽しく拝聴したポッドキャスト番組のハッシュタグ紹介です、2ということで、ね、この出版411回を聞いていただいてます。たくさんのハッシュタグの中にね、混ぜていただいてますが、ありがとうございます。はい、そして同じ日、ヌヌさんも、たくさんのハッシュタグの中に、ね、この出版410回を聞いていただいてますね。ありがとうございます。そして6月13日、ケンチさんから411回拝聴。新型コロナが収束したら、とにかくゆったりのんびりしたいものですといただきました。はい、ありがとうございます。全く同感でございます。激しく同意というやつですね。はい、ありがとうございます。はい、そして6月15日、クラムさんから、猫の尻尾の411回を聞いていただいてます。ありがとうございます。はい、ということで今週のいただいたお便りコーナーでした。はい、ありがとうございました。
猫のしっぽ。
はい、エンディングです。はい、エンディングもですね、オープニング同様、私一人のおしゃべりになります。ご了承ください。帰りの、仕事帰りの車の中でオープニングに引き続き収録してます。はい、オープニングエンディングいつも、まあそもそも本編もそうなんですが、ぶっつけ本番で原稿も何も なしに、思いつきで話をしているので、取り留めもない話を毎回しているようになってしまって、なんか申し訳ないんですけどもね。はい、まあなんかね、原稿をしこしこ書いてやるっていうのがどうもなんかあれなんですね。いっぱいコーナーとかいただいたお便りのコーナーは皆さんからいただいたメッセージを読み上げるだけなので、まあこれはもう本当に原稿に沿ってやるということなんですが、どうしてもオープニングエンディングはなんかとか、まあ本編もそもそも本編もそうなんですが、
ほぼぶつけ本番で思いつきでわーっと喋っているので、まあまあそれがいいのかな良くないのかは、あの判断はもうね、聞いてる皆様にお任せしますが、まあたまにはそういう番組はあってもいいんじゃないでしょうかという言い訳をしつつ、はい、今回も取り留めもない話で終始してしまいました、はい。なんかね、あんまり難しいことも喋れないし、車運転してるとね、なんとなく、まあ、いつもはポッドキャスト聞いたりしながら車運転してるんですが、こう収録の時には、まあ、こういう感じでつらつらと話をしながら運転をしているんですけれども、これ、不思議と原稿を読まないで喋る分には喋れちゃう、でも運転もできちゃう、まあ、注意しながら、もちろん注意しながらなんですけどね、いつもより注意深くはもちろん運転はしているんですが、なぜか、まあ、運転はそれなりにつらつらできてしまうということですね、はい。で今まあこういうコロナ禍ですから、なかなか電車でね通勤というのもリスク高いなと思って、毎回通勤だと私一人なので、私一人がまあ気をつけて、あとは職場でね、はもう知った人しかいないので、必要最小限の人としか接触しませんから、まあ、そういう意味ではできるだけリスクの低い今仕事環境というか職場環境でやっているというのが実情でございます、ね、いやまあでもね、なんだか早く普段の生活に戻れないかなと思いつつも、なかなかねこれももうアフターコロナいつになったら実現するんでしょうか。いやということで、いつもの行きますよ、次回も聞いてくださいね。はい、それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。また次回のポッドキャストでお会いしましょう。それでは失礼します。
猫のしっぽ。
最後までお聞きくださりありがとうございました。お聞き苦しい点など多々あるとは思いますが、少しずつでも改善していきますので、番組へのご意見ご要望をツイッターメールなどでお寄せいただければ幸いです。この番組は BGM をレノさんに、アートワークやデザインをアレットさんにご協力いただきました。お届けしましたのは猫好きと
ガンダルフでした。
次回もどうぞお楽しみに。